ルチャーラジオ NHK ラジオアーカイブス、声で綴る昭和人物史。この時間はこれまで NHK が放送してきた番組や保存している音声資料の中から、昭和という時代を生きた人々を取り上げまして、その人となりと歴史的な意味をたどってまいります。今日は作家三浦綾子の2回目、昭和61年1986年7月28日に放送されました自作を語るベストセラーからの出発、評点をご紹介いたします。番組進行、宇田川清江でございます。声で綴る昭和人物史、この番組では政治家や実業家、文化人など幅広く取り上げてまいります。スタジオでのお話はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催されている保坂正康さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、2回にわたってご紹介しております三浦綾子、今日は2回目後半でございます。前回は小説評点の誕生とそれを生み出した時を振り返って語っていらっしゃいました。三浦綾子の作品は口述筆記というご夫婦二人三脚で生まれたものですね。最初はご自身で書いていらしたようですね。
そうですね、最初はご自身でお書きになっていたんですが、まあ、右腕でこうペンが持てなくなったっていうことでしょうけど、
はい、
それで、三浦さんが口述をし、ご主人がそれをこう筆記していくと、
はい、
で二人三脚ですね、
はい、
ですから三浦さんはストーリーを考え、文学的表現を考え、そして口で出していく、それをご主人がずっと原稿用紙へ移していくと、
はい、
どちらの作業もそれぞれ大変だと思うんですけども、ご夫婦ですから、三浦さんもどこかで言ってますが呼吸が合うんでしょうね、
はあ、
これは他人であればなかなか口述筆記でもうまくいかないんですが、まあ、ご夫婦の場合だと次この表現を使うんだろうなと、こういう表現はこういうことだろうなとかって分かるんだと思うんです。これが、職業的な口述筆記やると、その言葉はどういう言葉ですかとか、いちいちこう確認したりするんですね、
はあ、
私も口述筆記で 1、2度やったことあるんですが、疲れるんです。
あ、そうですか、
まあ、早く終わりますけどね、まあ、そうだったら自分で書いた方がいいやってなるんですけども、やっぱり自分で書くのと口述筆記とでは文体もそれから話の内容もやっぱりこう変化するんですけど、
はあ、
三浦さんはそれがあまりなかったんでしょうね。つまり口述筆記でしているご主人は三浦さんの右腕の役を果たしてた、
はい、
だから逆に言えば二人三脚というよりも一心同体で作品を作ってたということじゃないでしょうか。
口述筆記という形を取ることは珍しいんですか、割合一般的ですか。
もちろん年を取った作家の人がそういう方法を使うこともありますし、現役若い時からそういう方法を使う人もいます。例えば太宰治という作家は奥様が口述筆記されてましたね。谷崎潤一郎さんという文豪は晩年は、まあ、筆記の人がいたとか言われてます、
はいはい、
ですので、まあ、ケースバイケースなんですが、
はい、
全体的に言えるのは筆記をする人と話をする作家の方とが呼吸が合わないと、いい作品にはならないですね。
そうでしょうね、うん、
三浦さんの場合はその辺がピタッと呼吸があったんだと思います、
筆記をなさってる方がそれは違うんじゃないのと思うとやっぱり意見が合わないでしょうからね、
結局筆記をしてもらう人にこう最初に口述していくと何かそこにこう別な感情が働くんですね、
はい、
つまり口述してくれる人は自分の腕の役割を果たすんですから、本来は自分の肉体の一部のはずなんですが、それを他人が意思を持つ他人が代弁してるわけですから、
はい、
その他人の意思というのはこっちはわからないわけですね、とかご夫婦だとその呼吸が合うわけですね。だから三浦さんがおっしゃってんのもその呼吸が合うというようなところの二人三脚っていうのをご自身がそういう言葉を使ってると思うんですが、私はこれは夫婦関係の、まあ、理想的な姿で文学作品を生み出していたなという思いがします。
ああそうですか、今日の録音でございます。昭和61年7月28日に放送されました自作を語るベストセラーからの出発評点のご紹介でございます。聞き手は小林敦子ディレクター。三浦綾子が64歳の時の放送で小説評点が新聞の検証小説に入選した時その喜びを語っています。
三浦さんはあんまり口を挟まれないとおっしゃいましたけど、
はい、
読者としては最初の読者なわけですよね。
そうですね、あの読者としては最初の読者で、役所に行く前にこう書いたものを私が夜書いたものを読んでってくれますけど、あの面白いとか面白くないっていうだけですね。つまらんしてもどこがつまらんのかは言ってくれないんです。でつまらんと言われたら、まあ、書き直すわけなんですけど、私がつまらないと思うところとこの人もあの三浦のつまらないと思うところと必ずしも一致するわけじゃないんです。で詳しくあんまりこう細かくここのところをこうして直してということは言われませんで、とにかくそんな形での第一の読者だったと思います。でも第一の読者がとにかくいるってことは孤独なる作業じゃなかったわけですから、こっちとしては楽でしたね。反応があるので、反応をみーみー書いたって言いますか。
暑い時も寒い時もあったわけですね。
はい、暑い時も暑くなると旭川ですから大陸的な気候で摂氏30度になるし、冬の寒い時は零下30度になるし、そういう中を毎日毎日書いたわけですよね。そしてこの小説を送って1ヶ月ぐらいした時でしょうか、朝日新聞社さんから731編の応募がありましたって来まして、私は小学校の先生を知ってたことがあるので731編って言ったら、あの小学校のあの生徒たちが並んだあのぐらいの数だなと思った。まずちょっとした小学校の1校の分の人数で、その人たちの中には苦労ともいるわけだし、私はまあ731人の一人でどの辺になるのか分かんないけど、まあ望みがないだろうなとは思ったんです。でもあの三浦がその前の年の書いてる最中ですね、7月頃ですか、ある朝勤めに出る前に、綾子この小説はもう入選するぞって言ったんですよね。冗談じゃない、まだ書いてもいないうちから、まあ初めね500枚ぐらい書いて、それからそれを書き直してあの出したもんですから、ちょうどもう自分の手にねあのついたお餅をこう持ったばかりと、そのお餅がこうタラッと垂れてるような感じ、そんな感じの作品だったもんですからね、もうそれこそ持ちかねてるっていう感じだったの。どうしてって申しましたら、いやあの聖書を読んだらなんと神様にあのお願いしたことはすでに得たりと信ぜよとあの書いてあるので、もう得たりと信ぜよだって、これはもう入るぞって言うんですよね。あ私まさかとももちろん思いましたね。まさか1000万円という金額に目くらんでおかしくなったわけでもないだろうし、あの名の高子が、まあ、おじさん入選発表の日に恥ずかしい思いをするからあんなこと言わなきゃいいのにねなんて言ってミルが出てったと言ってたんですけど、もし入ったらどうするって、そしたら神様信じてやるなんて言ってたんですよ。そんなことがね入選した時にはもう一番先に来ましたね。はあ、やっぱり祈りは聞かれたんだなと思いました。そうでなかったら生まれて初めたって書いたんですからね、同人誌で勉強したとか何かで書いていたっていうわけじゃないですし、一晩でストーリーができたっていうことから考えてもやっぱりこう尋常のことでなかったような気がしますね。
入選の喜びはたとえもなかったでしょうね。
あ、もうそれはもう踊り上がらんばかりって、ちょうど踊りの稽古してたんですけどね踊りの先生がいらしてて日本舞踊をやってたんですけど、それこそ踊り上がりましたよ7月の7日ぐらいだったと思うんですよ、6日か7日だったと思うんですけども、もう一番先にね電話で来たもんですから、まあ、電話もう置いたらすぐに三浦に電話したんですよね。三浦、あ、そうよかったね、それだけでもう電話切っちゃったんですよね。私もっとね、私と同じぐらいに喜んでくれるかと思ったら、嬉しい時とか悲しい時とか苦しい時とか、そういう時に人間が試されるんだっていう、いつかあの三浦から聞いたような気がするんですけどね。嬉しい時でもそうバカみたいにはしゃがないんですね三浦はね。だから私はものすごく喜んだですよ。それは喜びましたよね。
三浦綾子のお話でございました。踊り上がらんばかりだっておっしゃってましたね。
本当に嬉しかったんでしょうね。まあ、一人の作家が誕生するというのはなかなか、こういう劇的な形で誕生するっていうのはないですから、
はい、
同人雑誌で苦労して何度も書いて、それが認められるとか、あるいは懸賞小説に何度も応募しながら、そして何回目かにやっと佳作に入る、そして認められるっていうような形が多いんですね。1回でしかも入選する、
生まれて初めてですから
そうですね、しかも初めて書いた小説ですね、はい、こういうことは本当にめったにないことです、
はい、
だから嬉しかったんだろうなと思います。で、そう正直に語ってますね、
はい、
一方で、ご主人の方は淡々としている。まあ入選するという信じていたと、聖書を読んだらそういうふうに思ったということを言ってるんですが、このご夫婦のこの感情の表し方の中に、やはり、ある夫婦の文学に向かって努力していた姿が報われた、そしてこれから作家としてスタートするという形が出てるんだと思いますね。三浦さんのこのずっと一連の話を聞いてると、表現の仕方の中にやはり作家としての表現を用いてるなと、
はい、
単純にその風景とか形とか人の性格をありきたりに語るんじゃなくて、深く入っていって、答えてますので、だから日頃から物を見る目というのはかなり深く入っていって、でその入っていくことによって人というのはどういう行動を取るんだとかっていうようなことを考えていたんでしょうね。
そうですね、ご主人の方はあんまりはしゃがないっていうのも面白いですね。ですね、当時の、1000万っていうのが、前にもちらっとお話伺いましたけれども、うん、当時の1000万っていうのは今考えるといくらぐらいだか分かりませんけれど、私週刊朝日編の戦後値段史年表という本を持ってますけど、はい、この中に当時昭和38年、はい、投稿した時ですね、この方が評点をで、その時の公務員の初任給、これは基本給が発表されてるんですが、はい、昭和38年が17,100円、そして、昭和39年評点として発表されたのが、その時の公務員の初任給が19,100円、これは基本給ですね。で、他のものをちょっと見てみますと、クリーニング料金っていうのもございまして、はいはい、これは男性の背広上下、
はい、
一着とワイシャツ1枚のクリーニング料金、昭和36年昭和40年が478円、今から考えると夢のように安いです。
そうですね、
こういう当時の価格を見ますと、例えばコーヒーが昭和40年が80円です。
喫茶店のコーヒーですね、喫茶店の、
はい、80円、東京の喫茶店で飲むコーヒー一杯の平均値段と書いてあります。はい、
その中で1000万円ですから、まあ想像するだに すごい大金持ちになったんだなっていう感じがしますね。
そうですね、踊り上がらんばかりに、喜ばれても無理ないなって思いますね、では続きを、録音の続きを聞きましょう。自作を語る、これは昭和61年1986年7月28日に放送いたしました。ベストセラーからの出発、氷点、続きでございます。ご夫婦の結婚観、小説氷点のテーマなどについて語っていらっしゃいます。
私たちが結婚するときにね、2人が話し合ったのは、2人でだけで仲良くする家庭を作るな、何にも結婚する必要がないわね、2人で、あのなんかね、口はばったやけど、社会に何かあのすることのできる夫婦になりたいわねっていうことを話し合ってましたね。父母のためにお金が欲しいこともありましたけど、本当の目的ってっていうか純粋な目的ではそれだったと思いますね。あのキリスト教的なものを訴えたいっていうか広めたいとかね、そういう気持ちはずっとありました。そしてその気持ちで今もずっと書いておりますけど、罪の問題ね、殺人を犯した人を許せるかっていうことがありましたから、罪が絡めば許すっていう問題もあるわけですけれども、やっぱりその神様の方を見てない人間は結局こういう道をたどるよりしょうがないんじゃないかっていうふうなつもりで書いたわけですね。本当はよく死なそうかと思ったんですけども、これは死ぬか死なないか分かんない程度で応募した時にはなってたんです。ところがね、命乞いがあったわけですね、その編集の方からね殺さないでくれって。やっぱり新聞小説だからあまりに陽子がかわいそうだって言うんですね。私は、とにかく小説ですからね、小説を書くのにその陽子が自分が正しいと思ってきたっていうところが一番の罪の姿があるわけなんですよね。どの人もそう思って生きてるわけですけども、陽子は特にそう思って生きていた。その人に本当はその人にもっていうかな、そう思ってる人にも実は神から見て罪があるんだっていうことを言いたいためにね、陽子っていう人間を割合いい子に変えたわけですよね。いい子に何が罪があるかと思うところをちょっと考えてほしいと思って書いたわけです。だからあそこで陽子が死んだ、あのような遺言を書いてくれないとちょっと困るんです割合早く遺言の場面はね、書き始めて10日ぐらいにできたんですね。こう終わりができたりなんかしてはおかしいようですけども、その遺言を書きたくて書いたもんですから、もう終着駅が分かってればあとは途中はどうでもいいとね、遺言も割合気に入ってます。
題はいつできたんですか？
氷点はね、これはね、私の記憶とミューダの記憶とちょっと違ってるんですけども、とにかくもう早くできたんですね。できたことはミューダが考えたらしいんですね。12月の、31日締め切りギリギリの午前2時に書き終えたんですかね
すごいです
そして三浦が郵便局に出しに行って、もうその日のスタンプがあればいいっていうのでスタンプ2つ押してきたって言ったかしら、ね、押してもらってきたんですね。で三浦もね、コピーを取らなくちゃいけませんし、今みたいにコピー機がない頃ですからね、そう簡単にどこにもない頃ですから、全部こう乗車で書き写しといてくれたわけですね。それでもう後の頃になったらね、もう当然優先するものにコピーは必要ないなんて言ってね、もうこの人は最後まで信じてたんですね。何時の信ずるごとく何時になれて、その後ね、この人も疲れてね、急性肺炎になりましたね死ぬところでした私も肩こりがすごくて、ものすごいバンバンバンで、その時は自分で書いてたもんですから、ものすごくすごい肩こりで何日かお灸に通いました。
じゃあご夫婦揃って生みの苦しみがあったわけですよね
そうかもしれませんね
どうもありがとうございました。
いいえ、何かね、苦心のしどころでもあったらよかったんですけどね。
三浦綾子さんのお話を聞いていただきました。苦心のしどころもあったらよかったんですけどねっておっしゃってますけれども、
そうですね、
さすがお二人とも大変苦心なさってお書きになったんですね。
そうですね、最後の方で語っておられますが、ご主人は急性肺炎になり、三浦さん自身も肩こりがすごくて、まあ、お灸に通ったって言ってますね。だからこういうのを見るとやっぱりこう全知全能、人生の全てをかけて書いた小説だったっていうことですね。
はい、でこのタイトルの氷点というのも素晴らしいですね。
これはお二人の記憶はちょっと違うようですけども、早い段階で、ご主人が考えていたようですね。
そうですか。
それは水が氷になるその時の温度といいますか、はい、それを言ってるわけでしょうけども、いかにも北海道的な発想だと思います。
そうですね、
水が氷になる、つまり凍っていくわけですけども、それは人間の普通のごく日常の人間の心理がどこかでふっと業というものに疲れたような形になるというようなことですよね。
これは陽子の心が凍りつく点、
うん、そうなんでしょうね。
ですよね、
だからその時その陽子という主人公の女性女の子の心理がガタッとそこで、ある平凡なありふれた日常、そして落ち着いた日常がふっとそこで止まってしまって、違う世界を見てしまったところへ入る、そのところを言うんでしょうね。
それが点なんですからね。
それが点なんでしょうね。僕はこのね、作品の成功の一つはタイトルにもあると思いますね。
はい、
氷点というのは北海道では割に言うんです。
そうですか。
僕ら子供の時に、日常的に氷点などいう言葉を使うのはそんなに、多くはなかったけども、しかし凍ったという時、朝起きたら水が凍ってる、で氷点っていうようなことを両親が話してたようなのは覚えてますね。
そうですか。
ですのでこれは北海道の風土気候そのものとのかなりこう関係ある風土で、これ例えば九州とか本州のですね、西の方とかではちょっと思いつかないタイトルですね。
そうですね、暖かいところではね、
ありませんね、
からない、
むしろ沸騰点とかそういう、
そうですね、
水が、ね、はい、お湯になる時っていうことでしょうけど、はい、ただこの全体にやはり氷点という言葉で代表されるように、北海道という舞台がこの作品のやっぱり成功してる理由でもあるのかなと思います。
はい、
まず一つにはその北海道というところが持っているのは、人間関係が本州と違ってそんなにこうピタッとこう近づかないんですね。どこかでこうちょっと距離がある。
そうですか。
ね、でその距離があるところだからこそ変わっていく姿がよくわかるんだと思いますよ。その変わっていく姿を三浦さんが表現するときに、言葉とか態度とかそういうもので人間の心理を描くのに、割に北海道を舞台にしてると書きやすいんじゃないかなと思いますね。
そうですか。
これが田舎でね、はい、ぴったり共同体が裏表も全部知ってる人間同士の付き合いだったら、変わっていくときには何かいさかいが起こったり、ものすごいもう喧嘩のようなものになると思うけど、北海道ではじっとしてるその中で人が変わっていくようなことがやっぱり氷点の中に随分あるように思うんですね。
隣のうちの冷蔵庫の中まで分かるというのとはちょっと違うわけですね。
そうですね。それともう一つはキリスト教なんですね。
はい、
私は札幌農学校なんかに代表されるように、札幌にはキリスト教の開拓と同時にキリスト教の精神がかなり入ってきます。クラーク博士のようなアメリカのお雇い外国人のような人たちがキリスト教を持ち込みますけども、同時に札幌農学校の生徒たち、内村鑑三とか新渡戸稲造とかですね、そういう人たちもみんなそういう先生たちに増えてクリスチャンになるんですね。しかも京都の同志社大学の新島城なども札幌に来て布教活動をやります。
はい、
で今もですね、北海道、札幌だけに限らず北海道にはキリスト教が静かにこう 信仰として根付いてるところだと思いますね。
そうですか。
私の家庭も家族はキリスト教に入ってましたし、私自身はクリスチャンにはならなかったけど、キリスト教に対しては早い時期から近い距離で見てましたからね、
はい、
だから評点の中に出てくる信仰の問題もどっぷり使ったクリスチャンではないけども、どこかでキリスト教的な雰囲気っていうのは感じてたんですが、北海道全体にそういう空気がやっぱりあるように思いますね。
そうですか、はい。三浦綾子の記念館というのがございますよね、
今年20周年を迎えたと聞いています、
はい、
でこれはもともとは三浦綾子さんのお亡くなりになった後ご主人が館長されたりして継いでるんですが、
はい、
今は三浦さんの書斎などもその記念館の近くに記念館のそばにあるようですけども、三浦文学がどのようにして生み出されたかというようなことが全部この記念館で分かるようになってますね、
はい。
でここで働いてる人あるいはここに見学に来る人というのは何も北海道の人だけじゃなくて、キリスト教に関心を持ってる人、はい、あるいは三浦文学を通じて北海道というものを考える、あるいは人間というものを考えるという人たちが随分ここの記念館を訪れていると聞いてます。
これは三浦綾子ファンの募金で作られたものなんだそうですね。
そうなんですね。こういった文学記念館はですね、全国にいくつもあるんですが、
はい、
なかなか運営は大変なんです。
そうですね。
そして、閉鎖していくっていうところも結構あるんですね、
はい、
だけども三浦綾子さんの記念文学館だけはボランティアの人たちの寄付、
はい、
そして民間民営なんですね、
はい、
公的な資金を頼らないでやっている。だからそれだけ三浦文学は日本全国の人にこう受け入れられてるんだなという感じがします。
はい、
記念文学館というのは今年20周年を迎えていろんな冊子を作ったりして配布してるって、まあ、私は最近北海道行った時そういう記事が新聞出てましたけども、やはりそういったものを作って積極的に三浦文学というものを理解してほしいというような活動もされているようで、そういうようなことができるというのはボランティアの人たちの層がいかに厚いかということじゃないかと思いますね、
そうですね。今月は金田一京介そして三浦綾子、うん、北海道に関係のある方お二方を取り上げましたけど、最後にまとめてください。
そうですね、私は北海道の生まれで北海道の育ちです。で北海道には何よりも強い思いがあります、
はい、
で金田一京介さんを通じて私たちは先住民族のアイヌの人たちの文化、アイヌの人たちが作ってきた伝統というものをどういうふうに私たちもまた守って、それを歴史の中にこう伝承していくのかということですね。同時に三浦さんを通じて私たちは北海道が持っている紳士の精神、
はい、
例えばキリスト教にせよ、それから人間と人間の関係にせよ、それから人間の現在を見つめるということにせよ、やっぱり三浦さんが提示したテーマというのは北海道という舞台だからこそ考えやすい、考えなきゃいけない、そしてそれは全国に発信する強さを持っていると思うんですね。私はやっぱり北海道に関わりある一人としてそういう発信の役割を引き受けたいなと改めて思いましたね。
ありがとうございました。今日は作家三浦綾子の2回目後半、昭和61年1986年7月28日に放送されました自作を語るベストセラーからの出発評点をご紹介いたしました。スタジオでのお話はノンフィクション作家の保坂正康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行宇田川清江でございました。NHK ラジオアーカイブス声で綴る昭和人物誌、次回もどうぞお楽しみに。カルチャーラジオを終わります。